リスナーの皆さん、A1 ケア、お元気でしょうか。今年は沖縄返還から50年を迎えますが、私も50年前、東京でうろうろしていた若き頃に、沖縄返還で42波515に参加し、両サイドについた極道まがいの立ちの悪い機動隊のプレッシャーにビビりながらスクラムを組み行進したことを今も鮮明に覚えています。FM スパウシリスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。私は9年の怒りが収まらないままに新年を迎えましたが、今年も至るところで、ほろけゆカムイのように、世の不正義に対して吠えまくっていきたいと思っているので、リスナーの皆さん、私の怒りに耳を傾けてください。太平洋戦争末期の沖縄戦では、日米合わせて20万人以上が犠牲となり、半数近くが沖縄県民でした。都道府県別では、沖縄に次いで北海道が多く、1万人以上とされています。その中には、多くのアイヌも含まれていました。お国のために北海道から沖縄に出兵し、多くの道民が帰らぬ人となりましたが、未だに魂はふるさとの地へ帰れずに、遠い沖縄の地にてさまよい続けています。国民、道民の皆さん、戦争の犠牲となり、さまよい続けているアイヌ、そして子孫たちの魂を、生まれ故郷、アイヌも知り、北海道の地へ、帰還が叶うように、皆で声を揃えようじゃありませんか。さて、私が命がけで取り組んでいる、アイヌ遺骨問題について、今日も話をしたいと思います。これまでも何度も言い続けています。遺骨を含めたアイヌ問題。今なおはびこる愚かで無知で想像力、教養のない者たちが歴史をねじ曲げネット上で拡散するヘイトスピーチ、軽率な差別発言、救いようのないこの者たちには、加害者は誰、被害者は誰かという歴史が理解できないようです。この者たちにも家族はいるはずですが、子供にどんな教育をしているのか。取った者勝ち、やった者勝ちという教えをしているな、しているのだろうか。無知とは、犯罪に等しいもので、恐ろしいものです。さて、今日も、人類学者たちの研究目的にて、同胞、先人たちの人権、尊厳を無視する、侮辱的なアイヌ遺骨の盗掘問題に触れてみたいと思います。獣者たちによる、道内最初の遺骨盗掘は、1865年、イギリス人の手によって始まります。アイヌ遺骨を蹂躙する盗掘事件は、慶応元年、道南の函館地方のコタンで起きます。イギリス人、函館駐在の領事、ハワード・ワイスが、9月と10月、森村、現森町のアイヌ墓地から、 研究目的で遺骨を盗掘し、アイヌの人骨をイギリスへ送った事件がありました。イギリス本国の人類学者たちが、日本列島の北端に住む先住民族、アイヌの存在を知り、なんとかその人骨を手に入れ、民族学的な研究をしようと焦っていました。そこで日本に駐在した講師は、アイヌ民族が死者を埋葬した後は、墓所に近づかないというアイヌの司令官の情報を得、イギリス領事にその情報を伝え、早速遺骨盗掘の計画が練られ、行動に移します。9月には森村のアイヌ墓地から4体、うち1体は盗骨のみ、10月には地域のコタンの墓所から銃を持参の領事官員と日本人とで13体のアイヌ遺骨が持ち去られました。その後、事件の知らせを聞いた小出大和の神、シデザネ30歳は国威を見くぐる行為、許すべからず修行と人として正義の炎を燃やしたとあります。小出大和の神は大国、イギリスの公使を相手に堂々とその死を追求し、少しの妥協も許さなかったと言います。まさに、アイヌ、ネノアンアイヌ、人である人です。当初、領事のワイスは、盗掘を指定したようですが、人間の倫理に反する行為の追求に、領事官の一人が盗掘を認めたことにより、全容が明らかになり、新任のガール領事は、罪を認め、イギリス本国へ送られていた13体の遺骨を返し、その墓碑にはアイヌ名を刻んで謝罪し、賠償金も支払われたとあります。日本政府、大学関係者も、恥を知るなら、当時のイギリス政府の誠意、行いを見習い、アイヌ、ネノアンアイヌ、人である人として世界の時流に沿って、遺骨問題に真摯に取り組み、日本国の恥を払拭してもらいたいものです。函館森村盗掘事件の後、1888年、明治21年、ドイツで学問を修めた、人手なしの旧帝国大学時代の、現在の東京大学、小金井義教が、公務にて開拓の玄関口、アイヌモシリ、小樽へ土足で踏み込み、強制移住で立ち抜かされたアイヌ民族の墓暴きが始まります。小樽を皮切りに、道南、道東、道北と、けだものたちの遺骨盗掘旅行が始まりました。多くの頭蓋骨の中には、埋葬間もない、脳髄の垂れ落ちる盗骨もあり、小金井自身も、随行していた妊婦と共に、日中の人目を避け、夜、本来、小沢で洗い流したと、自らが書き残しています。リスナーの皆さん、その情景を想像してみてください。見てください。これが人間のなせる技なのでしょうか。驚しい行為ではないでしょうか。遺骨も人間です。人権尊厳を無視した許せない行為です。遺骨問題はアイヌだけではありません。沖縄、うち南中の人たちも、 京都大学に持ち去られた先人たちの遺骨、人権、尊厳、魂を連れ帰るために、兄弟の獣者たち相手に裁判闘争の最中です。取ったものは返す。そして謝罪をするという、子供でもわかる、こんな当たり前のことが裁判でなければ取り戻せないという、ふざけた話が北海道各地でもまかり通ってきましたが、恥ずかしい話です。皆さん、何が正しいのか、我が身に置き換えて考えてみてください。答えは出ません。最後に、小金井が洞窟旅行で回った地域では、当地の有力な医者の遺骨の提供、お寺の住職、教育委員会が関わった事実も記録されています。仮にも、神仏に仕えるもの、教育関係者が関わっています。一体、何を、誰を信じればいいのでしょうか。私の怒りは、止めどもなく続いていきます。エレケレ、木村文夫の言いたい放題の時間でした。